ツイートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。サッカー大好きな本町です。
フィジック大好きなハムです。
大事件が起こりまして、
はい、
僕の iPhone が充電できなくなるっていう事件に、
はい、それって本体の方ですか？
本体
ライトニングケーブルの方ですか？
ライトニングケーブルって何？
充電するとこの。
本体。
本体の。
うん。充電されない。充電器を挿しても
充電されない。
されないっていうので、はい、ショップに持ってって、見てもらったら、うん、これはダメですと。
どうして
お店の充電器でもダメです。でも、この際、なんか修理出すと iPhone ってなんか難しいんだよね。なんか
どうなんだろうね。でもお金かかるよね。
なんかだから、うん、どうせだったらもう新しいにしようと思って、聞いたらまだ9ヶ月しか経ってませんって。
まずいね。かなり残債あるでしょ。
かなりそれはちょっとやばいと思って、でな偶然というか、うん、保険みたいなのが入ってて、7500円で、新品本体交換できますよって言われて、で7500円もポイントで
なんとかなる
ってことで、2週間ほどiPhone じゃなくて普通のXperiaの方で、Xperia じゃないの、アローズ
すごいね。
3日間ほど、
あ、そうなんだ、
はい、今もうちゃんと元通り戻ってますけど、で元通り戻って本体を、
何の音です
か？ちょっとパソコンがなんかちょっと iCloud 保存容量がほとんどいっぱいですっていう謎のメッセージが飛び込んできたんですけど、それで それこそ iCloud で復帰を、バックアップをしたら、その充電できなくなった夜まではバックアップできてて、だから3日前のデータをバックアップするってことで、ちょっと説明書を見ながらね、パソコンと格闘して、なんとかこう元通り戻ったんですけど、ドコモなんですけど、SP モードメールが、ちょっと取り付けてないことに、さっき気づきまして、本マッチのサッカーチームの連絡事項はメールでやってるんですけど、それが一切3日間届いてなかったっていう事件。
設定してないか
って、ね。設定してなくて。ちょっとまた戦わなきゃいけないんですけど。これだからちょっとこう、メカ音痴は困るなと思って。
まあ、今ね、メールもう使わなくなってるから、なおさら設定するの忘れちゃう。
忘れちゃう。
ね。俺も自分のアドレスとかもう覚えてないし。
うん。それで、またさらに不便というか、ちょっともう一個やらなきゃいけないことがあって、その充電できなくなった本体を交換だから、データをこっちでユーザーさんの方で初期化をして、こう郵送で送ってくださいっていう風に言われちゃって、
そういうことか、アップルに送らなきゃいけないのか、
でなんか最初はもう本体交換で3日後に新品本体届くんで、持ってきてくださいって言われて、でその場で交換っていう話だったのに、なんか初期化して郵送してくれみたいなこと言われて、はあ聞いてねえと思って、だからね、こう携帯の契約とかね、もうなんか分かってる風に店員さんは喋るから、こっちはその上っ面な言葉だけを汲み取ってやってると話が違うぞってことが多くあって、よく説明をしてもらわなきゃいけないな
と。いや、よく実は説明されてるんだけどね。紙渡されてるところに全部書いてあることなんだけど、それ多分誰も読まないから気づかないって言ってる
でしょ。でもさ、もうさ、あんな書面なんてさ、もう見ないもんだと思ってさ、対応神経ダメだと思うんだよ。
いや、違うでしょ。契約書だから。
いや、でもね、じゃあ、最初から最後までこれを読んだ体で話すのは違うと思うよ。
いや、そういうことでしょ。あれ契約してるんだから、契約書を読んでないで判子をしてるっていうのは違うんだって。読まないのは全然勝手だけど、
じゃあ読んでくださいよって一言言うべきだよね。じゃあ、
多分言われてると思うよ。
言われてない、絶対言われてない。
いや、絶対言われてる。
絶対に言われてないね。
自分の名前書いてるでしょ。
自分の名前は書く
でしょ、
書くけど、お読みになってくださいねは絶対に言われてない。
なんて言われないことはないでしょ。
絶 対に言われてないね。
まあまあいいよ、言われなかったとしよう。
だから、うん、あのちょっとね、うん、怒ったよね、あの瞬間は。話がちげえと、
うん、
まあまあ、ここで交換だって言ってたぞと、
うん、
そしてその日あのトラブった日、要は大賀駅をもらった日に担当した男じゃないと、
うん、まあそうだろうね、
なんだと思って
さ、うん、
まあまあいいんだけど、まあ、うまいことあのその初期化もできて、
うん、充電できないのにできたの？
充電できないから、うん、あのね、あのいやもう電源もつかないから、
うん、
新しくした本体でパソコン iCloud でバックアップを取った後にその電源が入る場合の初期化のやり方と電源が入らない場合の初期化のやり方の説明書のやつをもら渡してくれて、それでなんかね、なんか iPhone なんかファウンドみたいな探すレーダー、あれでオフにできる、初期化できる。なかなかね苦労しましたよ。
めんどくさいよね。
おかげであのあらゆるポッドキャストの番組にメールを送れない3、4日。
そうかそうか。いやメールは別にあれじゃない、いや携帯オンリーじゃない
から送れんだけど、うん、だから3日間だから、うん、もう電話帳も戻さなくていいですって言ったし、あのそれこそね、なんかアプリを取得するのになんだっけ、 Google アカウントとかだけど、ね、うわめんどくさと思って、
もう全く
ずれない、ね、もう何にもしないで、
それいいよね。
でも、うん、やっぱ携帯を眺めるのが、うん、こう癖になってるというか、なってて、でその間何をして携帯で暇を潰すか
って何してたの？
あのね、あの懐かしい曲の歌詞を、うん、あの調べて読み上げるっていう
謎の遊び。
例えば、うん、あの昔のアニメの歌とか懐かしいなって思いながら、うん、車の中でね見ながら、ね、仕事中ラジオとか聞けないのね、ラジオが入んない車乗ってるの仕事中、だからもう自己ステレオ自分ステレオ、
ね、自分ステレオで謎の遊びが始まったね。
おかげで悠々白書のエンディングそこそこ歌えるようになりました。
歌詞覚えちゃったってやつ。
だから皆さんもね、あの、まあ、とにかくバックアップをねちゃんと取っといて、
うんうん、
あのリスナーの皆さんも、うん、ちゃんとバックアップ取ってね。
すごいよね、あのほんま昔やったもんねそれね。
ん？
やっちゃったことなかったっけ、データ全飛びしてバックアップないっていう状況。あれほんまじゃなかったっけ？
あった
よね、う
ん、
そうだ
よね。おかげでパズドラのデータが
全部
吹っ飛んだ。1年ぐらい経ったん
だよね、うん、それからだよね、あバックアップを
バックアップをちゃんとできるようになった、
ね、だよね。
でなんかできてるもんだと思ってたのね、できてなかったって。なら皆さんもあの
気をつけて、
携帯のトラブルにはお気をつけてということでね、はい、今週も最後まで聞いてほしいなと思うんですけども、
はい、はい、いやよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスはハンクラ .h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。
まあ、携帯の話があったんでちょっと思い出したというか、先週、まあこの収録が正直言ってちょっと日が空いてるじゃないですか、
うん、
この配信日からすると、うんうんうん、でその関係でちょっとあれなんですけど、あのアップルの、まあ、発表会みたいな WWDC が開催されまして、
ね、
全然あれでしたね、新商品が出なかったですね今回。
見てたの？
いやさすがに見てないですけど、あのニュースとかで見て、まあ、MacOS とかいう OS になるらしいですけど、そこら辺ぐらいですね面白いのはね。全然面白い あのそれこそ MacBook Pro とかが出るかななんて言ってみんな言ってたんですけど、
うん
全く興味が
面白いか面白くないかを、ええ、ハブちゃんは求めてると思うけど、ええ、僕はもうチンプンかも
まず分かんなかったよ、
分かんない、
まずそんなことが開催されてたかどうかも知らなかった、
注目してない
そっか、うん、結構僕らなんだかんだ言って iPhone 使ってるじゃないですか。
俺なんかほんとなんやなんなんつーの、うん、もうあれですよ、おかさオファーじゃなくて、うん、そんな感じで、
うん、
なんか響きだけで
響きだけで使ってる感じ、
使ってるよ。
そっかそっか、ね、だからさ結構期待してたんだけど、僕が使ってるそのノートパソコン、
うん、
MacBook Pro が、うん、まだディスクがある頃の、
うん、ディスク、
ディスク、ディスク入れられる
ディスクね、
うん、
はいはい、
入れられる頃のまだ MacBook Pro で、
うん、
そろそろ買い替えたいな
ー
なんて思ってたんだけど、
あー、なるほど、
新しいのが出たらね、もう Apple はディスクをもう完全に廃止してしちゃってるからさ、
あ、ディスクが CD とかが入んないようになって
るの、そうそうそうそう、薄型にあるためにね、
ああなるほど、
うん、故障とかのリスクも結局、
ああそういうことが、
うん、ついてるとあるからって言って、ね、だから iCloud とかそういうのが、
ああなるほどね、う
ん、増えてきてるんだけど、まあそんなのであやかってるわけじゃん、
まあまあまあ
助けられてるし、
おかげでパズドラのデータ
止まなかったし、
3、4日にタイムリープというんですか、ちょっと戻った感じで、
そうなんだ、それも戻っちゃうんだ、
戻っちゃった、
うん、
でもろくなことやってないからね、今全然
今もう最近やってないもんね、なんだかんだ言
って、やってるけど、
うん、
スタミナ溢れないようにやってるけど、こうこれといって、
うん、
これを育ててるとかっていうのはあんま
り、ないよね、
うん、あの図鑑コンプ税だから
いや図鑑コンプ税って言いながら無課金だから絶対無理な話が出てきてんだよね、
まあまあまあ、まあ、その辺はいいじゃん
ねえ、あ、それはね最近つまんないよね、正直ゲームがつまんないよね、
俺は楽しいけどね、
あ、本当に
無課金だから
楽しくやってる、
うん、
全然なんかもう楽しくなくなっちゃったよ、
あ、そう
あの熱がなくなっちゃった
お前結構いいの引き当ててからでしょ、
まあ課金してからねなんだかんだ言って、
え、月いくら入れるとか決めてんの、
決めてない、決めてない、もう今なんて0円だよそれこそ、うん、もうちょっと
今全然じゃ課金してない、
そうそうそう、それこそ闇カーリーが出てくるか出てこないかぐらいの時じゃない、
あ、でも引いたよね、
引いた引いた、結局2体引いたからね、それでもう全然もうガチャする意欲なくなっちゃった
しなんかね、そっか、
そうそう、
iPhone の新しいの出てたら買いようと思ってたんだけどね
9月だ、9月、大体 iPhone はな、あの秋になってるから今、
あ、そうなの、
うん、それまで待ちだね、うん、まあ、でもまだ9ヶ月だったんでしょ、
9ヶ月だったし、うん、今でこそ本体はもう新品ちゃんだから
またじゃあ2年間か、2年間ってか1年半ぐらい頑張れるじゃん、
うん、全然頑張れる、まあ、あの壊れない限り使うよ、
そうだよね、うん、あれだよ、でもほんま壊れる前に変えた方がいいよ、壊れる前に変えとけば、あの
予備っていう
か、そうそうそう、予備として使えるからさ、
うん、まあまあまあ、その時になって考えますけど、
うん、結構そんな感じで使ってる人多いと思うよ、ああ iPhone でも何でもそうだけどさ、壊れやすいじゃん、この携帯なんて、
うん、
水に戻ったらもう終わりだしさ、
うん、
OK、予備1個持ってると、
そうだよね、水現金だから、ね、
そう、
あ、それで、うん、あのその携帯屋さんに行った時に、
うん、
今まで使ってた、
うん、
なんつうのスマートフォンをぶっ壊してもらった、
うんうん、なんでなんで、
なんかね、携帯リサイクルっていうのが張り紙で貼ってあって
、うん、
あ、壊してくれるんだと、
へえ、それやるとなんかあんのかな、あの中の金が取れるとかってこと、
うん、あ、なんかでもあれでしょ、リサイクルショップ行くと100円とかで買い取ってくれるんでしょ、壊れた携帯とか、
あ、そうなんだ、なんかそんなのあんだ、
特殊な金属使ってて、うん、
レアメタルだよね、
うん、レアメタルな、よくわかんないけど、
うんうん、
まあそのお金に変えずぶっ壊してもらったんだけど、
へえ、うん、そこそこ、そんなサービスもんだね、うん、
それこそ今本マッチは iPhone6 を使ってるんだけど、
うんうん、
その前は 5C って言ったあの色とりどりの、
うんうん、
水色と黄色とピンクの、うん、でピンクの使ったんだけど、うんうん、それを6、6に変えて、
うん、
要は 5C は生きたまんま置いといたわけ、
うんうんうん、
置いといたら、
うん、
もうその3日後ぐらいに、
うん、
もうなんかピンク色のカバーと液晶のところがブワッて膨らんで、
うん、
なんかブワッてなんか 木の実みたいに
バッテリー膨張した
膨張でなんかよくかかんないけど、うん、すげえバリーンってなんか
侵食されたかな、
どんぐりが割れたみたいになってて、
あ、そうなんだ、
あの携帯屋さんもすごいですねってびっくりした、
何が起こったのって、
いやこれあの iPhone カバー、うん、シリコンカバーをつけてたんだけど、うん、シリコンカバー外して3日経ったらこうなってましたって
何があったんだろう、うん、そのシリコンカバーであれだったのかな、膨張を抑えてた
のか、抑えてたのかもしれない
そっか、
うん、外側からのダメージも守りつつ、うん、内側からのダメージもこう制御してた、
すごいねそっか、まあ、こんな感じでね、いやとりあえず今週もコーナー
やりますよ、やりますよ、もちろん、はい、
はい、じゃあ
ご期待ください、
はい、お願いします。じゃあ本間さん、今週もコーナーお願いします。
本マッチ FC、
このコーナーはサッカー大好きな本間がサッカーに関することを掘り下げてリスナーの皆と共有するコーナーです。よろしくお願いします。
はい、皆さんユーロ楽しんでますか？いやー寝不足だ
いやまだまだ始まったばっかでしょ、
始まったばっかだけどね、ユーロが始まってこうサッカーを見る機会が多くなって、
うん、
っていうのと本マッチこの収録 を始める前ちょっとね、こう指導者講習会って言って、
うんうん、
こうコーチとしている本マッチみたいな人たちを集めて、うん、もっと優秀なコーチがコーチするみたいな、
うん、
コーチのためのサッカー教室みたいなのに行ってきて、
うん、
ちょっと感じたことで、ちょっとね今回は選手とか、
うん、
こうシステムとかそういうのとかじゃなくって、漫画でもなくって、
うん、
こうユーロを見ての感想をちょっとね、
うん、
ユーロの感想からちょっと紐解く、
うん、
日本とヨーロッパの違いみたいなのを話せればなと思うんですけど、
うん、
あくまでも本当氷山の一角でしかないから、
うん、
この俺が聞いたそのヨーロッパの話はね、
うんうん、まあ、いろんな意見もあるね。
で、
うん、
で今回ちょっとヨーロッパ選手権、要はヨー、うん、ユーロを見てちょっと感じてんのが、
うん、
やっぱね日本の選手の方がね、
うん、
うまい、
うん、
うまい、
うまいっていうのはどういう
技術が高い、
技術がってこと、
うん、ボールを蹴る方向とか正確さとか、ーボールを止める技術とか、うそういうのはねものすごい日本の人がうまいのが今回のユーロではちょっと分かったことが一つ、でもじゃあ日本とそのヨーロッパが戦った時に勝てるかっていうとちょっとまだクエスチョン、
うん、
で何が違うかって、
うんうん、
やっぱこのね、いやまあ、要は球際って言われるこうボールを奪う、うん、奪われないとかのさ、ああいう体のぶつかり合いとか、うん、まあ、もちろんあの体のサイズっていうのが絶対、
うん、あるスポーツだもんね、
大きく、
うん、
左右することはあるんだけど、
うん、
そのねなんつうのかな、こう体の使い方とか、
うん、
まあ、そもそも骨格とかが違うから、
うん、どうしようもない部分
どうしようもない部分はあるんだけど、うん、やっぱあそこでの、
うん、
もう死に物狂い感っていうか、
うん、
あそこの勝負を負けないことが試合に負けないことってイコールになるぐらい、
うん、
ちゃんとちゃんとっていうかね、すげえ激しいわけよ、
うん、
で、まあ、そこが一つと、
うん、
あとね今回のユーロでもう20歳とか19歳とか、
うん、
日本でいう高校生ぐらいな選手がもうバンバン出てるわけですよ。それこそリオオリンピック世代と呼ばれる選手なんかもうバンバンやってて、でなんかちょっと俺の感覚だけど、
うん、
こう J リーグとか日本代表とか見てても、
うん、
ちょっと若い選手が出ると、
うん、
なんかこうちょっと若いんだなって見ちゃう感があって、例えばこう日本代表で言ったらキリンチャレンジカップで浅野拓磨選手が出て、 あのシュート決めたとか、うん、こう A 代表にオリンピック代表が選ばれるって、うん、なんかちょっとサプライズな感じが、
うん、確かに
するでしょ、うん、でもね、なんかヨーロッパのそのユーロ見て、うん、そういう2019とかの若い選手たちがそういうなんか A 代表に呼ばれたオリンピック代表っていうなんか、うん、ある意味ちょっとゲストみたいな状況にある日本と比べて、ヨーロッパはねもう主役だぞっていうぐらい、うん、もちろんそう技術とかもあるんだけど、うん、そういうマインドでやってんのかなっていうのはすごい感じて、うん、あのドイツの選手に、うん、まあ、ドイツはワールドカップ、ブラジルワールドカップで優勝してるから、
うん、
あのまあなんていうの、優勝候補なわけですよ
今回のユーロもってことね、
うん、その優勝候補でそのワールドカップの優勝メンバー の、
うん、
あの選手にもう何の躊躇もなく突っ込んでいくわけですよ、
うん、
であの一矢報いればいいっていう感じではないのよ、うん、もうもう圧倒的に同じ土俵でちゃんと戦ってるっていうのが感じれて、
そこの線引きが海外はない、ないっていうか、うん、薄いのかもしれないね、
薄いっていうかないよねきっと。もうピッチに立ったら年齢は関係ないし、今までの結果も関係ないっていう、うん、あのスタンスでやってるのかなと思って、でこの、その指導者講習会に行った時に、うん、まあ、今回の指導者講習会が初めてじゃないんだけど、何度か、
うん、
あの指導者講習会っていうのに参加させてもらってて、
うんうん、
こうドイツのこう、
うん、
クラブ、
うん、
バイエルンミュンヘンだとか、
うん、
ドルトムントだとか、
うん、
いろんなチームがある中で FC ケルンっていうチームがあって、
うん、
まあ、そんな有名じゃないんだけど、うん、リーグでもそんなあの上位にいる方じゃないんだけど、
うん、
そこのコーチのやってるトレーニングを自らこう参加させてもらって感じたのは、もうね、足を蹴っ飛ばせぐらいな、相手の足をね蹴っ飛ばせぐらいなことを言うの、
うんうん、
でまずは、
うん、
あの攻撃よりも守備だと、
うん、
でも守備はもうボールを取りに行く、
うん、
奪いに行くんだっていうのをよく言ってて、うん、であのでもちょうどその時俺がプレーしてる時に、
うん、
こう相手の選手がボール持って、
うん、
もうゴール前ですよ、うん、俺がボール奪えば、
うん、
奪ったらもう1メートル先にゴールがあるときに、俺はこう体を寄せて行ったんだけど、ストップって声かけられて、なんでもっと行かないのって、もっと足蹴っ飛ばすぐらい行かなきゃダメだって
、貪欲さというか、
貪欲さっていうか、でそこであのちょっと俺がどいて、そのコーチがやってみたら、もう思いっこファールするの、ズゴーっつって、ね、はい今ファールになったよねっつって、このファールあなたがレフリーだったらカード出しますか、
うん、
って言われたら出さないのよ。
あの
攻めてるオフェンスがファールして、ディフェンダーが転んでると。ってなると、まあなかなかね、あの、まあファールの質にもよるけど、まあなかなか出ないわけよ。逆ならかなり違うよ、
うんうんうん。もうあと1点だっていうところに。うん、そうそう、
あのフォワードがゴール目の前で、すっ転ばされてんだったら、
う
ん、
カード
出て PK っていう状況になるけど、うん、その反対な時は、まあなかなか出ない、
うん。
じゃあ、今ここでファールして、
うん、
相手のフリーキックになりました、
うんうん、
この相手のフリーキック怖いですかって言われた時に、うんうん、もう全く怖くない
よ。そうだね、ゴールから一番遠いもんね。
そうそうそう、うん、だから、
うん、
ファールになって当然、
うん、
ファールになったって怖くない、うん、じゃあ行かなきゃ、
うん、
行って
ならなかった時に、
そう、笛がならなければもう行って儲けだ、
うん、
あ、そういうスタンスなんだなと思って、うん、なんかね、こうクリーンなプレーをしてたわけじゃないんだけど、
うん、
俺もどっちかっていうと汚い方だから、
うんうんうん、
あのやってたんだけど、いや俺の汚さなんて全然なんだなって思ったし、うんうん、で今日あの参加させてもらったあの指導者講習会の人はちょっとレバークーゼンっていう、
うんうん、
今年、ドイツのブンデスリーガーの3位になったのかな、
うんうん、
バイエルンミュンヘン、ドルトムーンとレバークーゼン、
うんうん、
レバークーゼンのあのクラブにこう視察に行った人がこう指導者講習会来てくれて、あの話聞いたんだけど、あのね、そのさっき若手が堂々とプレーしてるって話したでしょ、それが、あ、こういうことなんだなっていうのが、もう小学校1年生、小学校2年生、3、4、5、6 中1、中2、中3か、うん、そうやってカテゴライズされてて、うん、もうね、あの一つ一つの一つ一つグラウンドがあるわけじゃないけど、うん、そのクラブハウス、要はその施設ね、
うん、
こ
う
そこをからグラウンドに行く途中にもうでっかい何100インチぐらいのテレビだとすれば、
うん、
そこにこうクラブの理念みたいなのが、
うん、
もうバンバンバンってなんかクラブ3カ所みたいなのがダンダンダンってなってるの、
うん、
もうそれを毎日目にしてりゃそうなるわとか、このクラブハウスから今プロになってった選手っていうのがどんどん刻まれてって、うん、そういうのを横目に毎日練習してるってなると、ああそうなるよな、
うん、
もうここをしっかり踏みしめて1年生2年生3年生とこう階段を上がっていくようにしていけばプロの世界があるっていうのはもうエスカレーターではないけど、
うん、見えてる
んだよ ね、 だよね、
その子たちがね、うん、
でもちろんグラウンド立てば、うん、隣のコートでは上級生がやってるから、うん、あいずれああなるんだ、ああなるために今があるんだっていうのが、うん、こう明確にね、もう目としての、うん、で目から入る情報っていうのは人間の 80% 以上占めてるはずだから、そういうのがあったりで、驚いたのがドイツってものすごいトレーニングをするイメージがあったんだけど、
うん、
週にね3回しかやんないんだって。
うーん、
だから平日は2日休みがある。
へ
え、やっぱり学校学部優先なんだって。でその時もこのトレーニングがない日には、
うん、
こう DVD を渡されて、
うん、
まあ、宿題じゃないけど、
うん、
渡されるので、っていうのもコートのあの照明、
うん、
照明灯が立ってて、
うん、
そこからこうビデオ撮影をされてて一人一人で自分のプレーをこうフィードバックして家で
持ち帰
って見れるっていう
のがあって、環境の違いがすごいね。
まあそれはもちろんプロのクラブの下部組織だから、そうやってお金はもちろんあるけど、ましてやレバークーゼンという有名なチームだからあるんだけど、でもじゃあ日本の教育と、うん、サッカーの教育を、
うん、
あの比べてみると、まあ、普通に月曜日から金曜日まで学校があって、うん、でその後サッカーがあるでしょ、
うん、
でもそれはもう毎日なわけで、
うん、
まあ、オフの日ももちろんあるけど、うん、もうヨーロッパそのレバークーゼンに関してはもう3日はトレーニングするけど残りの2日はもう何にもしないっていう日があって、すごいメリハリがついてたり、うん、でそのさっき何か所がバンバンバンってなってるっていうのが、うん、ロッカールームのあっちこっちにあるわけよ。例えばあのポスターでもう全然関係ないんだけど F1 のタイヤ変えてる、
うん、
ピットに入ってタイヤ変えるシーンがあるでしょ、
うん、
あそこの写真がバンってでっかくあって、これ何の意味かっていうと、
うん、
チームワークなわけで、
うん、
チームワークをとか、
うん、
あとホワイトボードの横のポスターには、
うん、
上にはこう自分が立ってて一本まっすぐ線が伸びてフラッグが立ってる絵があって、要はゴールよ、うん、フラッグが、
うん、
でこれがなんだドリームだったかな、夢みたいな、これが 理想、
うん、
だけどその下にはリアリティってなってて、自分が立っててその旗まではすごいうねうねした絵、うん、あの線が書いてあって、うん、これがリアリティ、お前の理想は上かもしれないけど、うん、これがリアルだ、
うん、
でこのうねうねした途中には水たまりがあって、これはいけないかもしれないけど、うん、ここが目標なんだぞっていうようなのがあっちこっちにあって、もうメンタルがね、
うん、
イカれちまうぐらいモチベーションを上げさせられる環境に置かれてて、
うん、
これはすげえなと思って。でそのレバークーゼンっていうのはこう下部組織からブンデスリーガーにこう押し上げてる選手が、
うん、
あの世界で一番多いんだって。
は
あ、うん、プロ選手をあの自国でちゃんとさせてるっていう、
発掘じゃなくて、
うん、
育ててるってことね。
すげえなと思って、ね、まあ日本じゃねちょっと難しい気がするけど、同じようなことしようとすればね、
性格の問題もあるしね。
そうそう、性格の問題もあるんだけど、
うん、
まあなかなかねこう勉強になりますわ。
そうだね、
うん、あのよく言われるのは、ね、指導者が学ぶのを止めたら終わりだみたいなことよく言われてて、すげえ勉強してんだけど、 まあ、今回のね指導者講習もすごいためになりましたわ、うん、なかなか
すごいね。やっぱ考え方もう180度違う、うん、180度、
180度っていうかね、うん、なんか、まあ、やっぱこっちの発想にないんだよね。
そうだよね、
うん、
その感覚ないもん ね
感覚はないけど、
うん、
言われてみたらああそうだなってなっちまう
ことが多い、
うん、だからどうなんだろうね。ヨーロッパ、まあ、ドイツはまたドイツの色があると思うし、うん、イタリアならイタリアだし、うん、イングランドならイングランドってあると思うけど、うん、まあ、今回のユーロなんかイングランドはもう若手ばっかりだからね。
へえ、そうなんだ。
ウェイン・ルーニーいるでしょ、
うんうん、
知ってるでしょ。
ルーニーって俺らと同い年
ぐらい、同い年ぐらいだけど、うん、ルーニーが最年長だって。
へえ、
うん、
若いねそれは。
確かにルーニーがね背番号10番来てんのけど、やっぱね迫力っていうか貫禄がねすごいわ。
へえ、今でもあれなんだ、結構恐れられるぐらいのストライカーではあるんだルーニーは。
実はねフォワードじゃないのよ。
え、
中盤に降りてんの
それはびっくりだわ、
うん、いやでもねやっぱウェイン・ルーニーが持った時はね、
うん、
ちょっとね何か起きそうな気がする、
するぐらい、
うん、
ああそうなんだ。へえ、
そうそう、だからねこうだからルーニーは代表、イングランド代表最年少ゴール記録があるんじゃ
ね
えか、
うん、だよね。
塗り替えられたかな、分かんない、17歳ぐらい
ですってから、ね、やったよね。その頃あれだっけ、え、オーウェンとかの頃だっけ。
オーウェンより下だよ。
うん、が一緒にいた頃。
いや、オーウェン、あ、そうだね。
に、
うん、
最年少。
マイケル・オーウェンね。
うん、マイケル・オーウェン。
うん、そうそう。
その頃よく見てたな、なんか。
まあね、ウィニングレブもよくやって
た。そう、暇だったな、その頃だ
まあ今回はそんな感じで、今までとはガラッと変わって、なんか指導方針じゃないけど、本マッチがこうコーチとしてこんな指導者講習会に参加してきましたよって、
うん、
多分一般の人っていうかもうサッカーに関わりのない人なんて、うん、コーチがコーチの勉強してるなんてもう微塵も思ってないでしょうね。
いや、さすがに思ってるけどね。
まあ思ってないでしょうね。
さすがに思ってるけど、そんなののこうなんだ内訳じゃないけどなんていうの、中側のことは、
うん、
全然わからないじゃん。
わかんないよね、
うん。ね、それこそそんな有名なさチームのさ、
うん、
なんか何それ視察してきたとか、
うんうん、
人たちが普通に教えてくれるっていうさ、うん、環境があるっていうのもびっくりだし、うん、
参加費1,000円
安っ、
うん、
そうそうそう、
1,000円で2時間ぐらい講習だった。今日ずっと座学だったけど、
ね、うんうん、すごいね本当に、
うん、
そういう環境があるのもやっぱ恵まれてる日本だから、
まあまあそ
れならではだよね。
あるよね、
うん、
きっとあれだよ、あのサッカーの雑誌とかで、
うん、
イタリアに6ヶ月、
うん、
AC ミラン研修旅行とかいう応募とかあるけどね。
は
あ、行く人いんのかないくらかかんのって話だけど
そうそうそう、うん、まあでも行くのはやっぱホンマみたいな感じで指導者だろうね。あとまあ監督とか、
まあまあ そうだけど、それでご飯食べてる人じゃないと無理だと思うよ。
うん、いやまあ無理だろうね、うん、普通に兼業の人は無理だしね。
だから新潟だったらアルビレックスのコーチが会社から金が出て
行くとか、うん、
俺の知ってるアルビのコーチも1週間ぐらいメキシコにそういうの行った人もいるしね。
いや日本はでも恵まれてるよ、そういう風に他から学べるっていうさ、まあね、財力があるところ多いからさ、
うん、まあでもあそう、それでなんか日本と、
うん、
ヨーロッパの大きな違いはなんか自己主張のしやすさじゃなくて、やっぱり海外のヨーロッパの人たちはねもう自己主張すんだって、
うん、それこそ若い子でも俺がレギュラーになりてんだっていう主張があるってことね、
うん、そうそうそう、もうね全然違うんだ
って、得点取んの俺だぜみたいな、
まあ、そうやってエゴイストになってる選手もいるらしい、ね、
うん、
だからちょっとね改めてこう奥深さというかね、ましてやこう指導なんていうプレイヤーの時には絶対考えれなかったような部分を今やってるから、
うん、
ちょっとねいい経験しましたね。
そうね、面白いよねそういう話は、なかなか聞けるもんじゃないし、
うん、なんかその今日講習してくれた先生の人が言ってた、これはやっぱビジネスにもつながってくるのがいろいろあるんだって、こう 選手とコーチっていう関係でも、うん、上司部下っていう関係でも、うんうんうん、人対人だから、うん、これは
宿題は一緒なんだろう、うん、
一緒だから、うんうん、コミュニケーション取るっていう部分では、うん、もう会社でもサッカークラブでも全く変わらないから、うんうん、これはあの生きてくると思いますっていうふうに言ってたしね、うんうん、だからダメな上司の何か条みたいなのとかも、
うんうん、
こうダメなコーチの何か条みたいなのも大体リンクしてて、うんうん、はい、そんな感じでね。
いきなりやったね。
あのちょっとね、講習会疲れっていうのもあるんだけど。そうそう、 やっぱね、学生じゃないから2時間ね座りっぱなしってね、結構ね
辛いよね。確かに毎日座ってるわけじゃないからね、
うん、エアコンもちょっと強かったな。
そっかそっか、お疲れ様でした。
ということでね、はい、今回はこんな感じで終わりたいと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、本町 FC の後は隔週ではありますがコーナーやっていきたいと思います。タイトルコールよろしくお願いします。
No Music No Life。
このコーナーは音楽大好きなハブちゃんが音楽に関することを掘り下げてリスナーのみんなと共有するコーナーです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。これが放送されるのが6
月29日の水曜日ですね。
やっぱ CD ってやっぱ基本水曜日に出ることが多分今も多いと思うんですけど。
そうだよね。
これってまだ話したことあったっけ？ないっけ？
ない。あれって決められてんじゃないの？
決められてると思うんだ。大体多分に、だから、まあインディーズとか、ああいうのになければ、大体メジャーの人たちは水曜日に出てくるんじゃないかなと思うんですけど。
どうしてなの？
どうしてなんだろうね。それ知らないけど。でもなんかあれなんじゃない？プレスとかそういうの関係であるんじゃないか。
CD 協会が決めて
ん、決めてんじゃないのかな。なんで水曜日なの？確かに気になるね。今度調べていこうかな。で、まあ今回は、まあ、6月29ということで、
は
あ、まあ、CD も発売されるんで、
は
あ、ちょっとある人たちを紹介したいんですけど、
は
あ、マイファーストストーリーっていう方たち。
マイファーストストーリー、
はい、もうこれ曲名みたいなバンドの名前ね。
なんだっけ、あの番組カウントダウン TV の右下に出てるの、どっちが曲名でどっちが歌手名か分かんないパターンね。
そうそう、最近多いからね、本当にね。
もうゲスの極み乙女なんてマジ謎だったもんね、最初。
確かに確かに、そうだよね。そう、最近もうこんなんばっかだからね。
もうチェコのリパブリック、はぁみたいな。
まだでもアーティストっぽいけどね、これはね。オッケーオッケー。でこの人たち、知ってる人多分結構多いと思うんだけど、ほんままだ知ってる？
知らない、知らない、
知らない、
うん、
ワンオクロックって知ってる？
知ってる。
それのボーカルって
あれでしょ、元ジャニーズの子でしょ。
そうそうそう、
うん、名前知らないけど、
森まさ子
の息子、うん、
息子、
ほう、ニュース、
ニュースだったっけ、ちょっとそっち、うん、何だったか忘れちゃったんだけど、
ニュースかカトゥーンの、
いやカトゥーンじゃねえな、
カトゥーンじゃねえ、
カトゥーンじゃねえ、多分ニュースかな、そうなると、
ニュースじゃ、ニュースじゃね、
ニュースだっけ、
ニュースじゃね
え、なんかさ違くね、あのほら山田くんとかのグループじゃね、
山田くん、平成ジャンプ、
平成ジャンプとか、まあ、だからそこら辺のグループだと思ってたんだけど、
うん、抜けちゃったんだよね。
そうそうそう、やめて、それでワンオクやったんだけど、うん、それのボーカルの子の弟だね、
うん、あ、弟、
うん、がやってる、やってるって言ったらあれだけど、うん、
弟はジャニーズ経由じゃないんだ。
全然経由じゃないんだけど、でもなんかジャニーズ昔いたような気もしないでもないけど、どうだろうな、わかんねえや、そこまで。
そのなんだっけ、マイファーストストーリーは何人組なの？
4人組だね、今
4人なんだ、
うん、ちょっと最近それこそドラムの人が抜けたりとか、ギターの人が抜けたりとかして、
うん、
ちょっと活動休止、休止でもないんだけど、ちょっと存続が危ぶまれたグループで、
うん、
今ちょっと復活してて、
うん、
で6月29日にアルバムが、
うん、
新生のその、
あ、なるほど、
ね、新しいメンバーが出て、うん、新生のあれが出ます。
ファーストアルバム
、まあ、うん、とも
うファースト
じゃない、いやファーストじゃなくてもう4枚目になるんだけど、その新しいメンバーでの、
あ、なるほど、ね、うん、あれワンズみたいなもん
ワンズもそうなんだったっけ。
ワンズなんかボーカルが
変わったんだよね。
変わってるのにワンズだ
け。そうだよね。
まあ、名前変えるや
ん。もうそれだとちょっと意味わかんないんだけど、
まあ、じゃあ4枚もアルバム出してるってことはじゃあね、うん、今なんてあれでしょ、歌手の人なんてなかなか CD 出させてもらえないでしょ。
そうだね、4枚出てるから、まあ、それなりには、うん、まあ、知名度もあるし、うんと、まあ、成功してるというかね、 CD の売り上げもあるし。
森まさこと森進一のバックアップがあるのかな。
いや、そこがあるかどうかは分からないけど、うん、まあね、それこそワンオクの弟っていうそのブランドもあるし、
あ、
でも多分そういうの嫌いだと思うんだよね、そういうのって。
うん、どういう感じなの？バンド系？
バンド
でポップス系？
ロックバンドだね。
ロックバンド。
ロックバンドだね。
はあ、はあ。
で、その29日だから、そのアルバムが出た次の日、30日から全国ツアー。
うん、アルバムの
アルバムの全国ツアー
ツアーだとちょっと早すぎるよね。
ではないんだけど、
翌日に始めるんじゃね。
そうそう、ちょっと違うんだけど、来年になるのかな。来年、うん、違うか、今年の終わり頃かな、
うん、
にまで47都道府県、
うん、
全部回る。
へえ、新潟にも来んだ。
新潟にも来る。
いつ？まだ出てない。
ね、新潟は、うん、ちなみになんだけど、9月。
9月か。
ゴールデンピックス。
ゴールデン、ああ、なるほどね。行ったことないけど。
そう、俺ネギっ子のライブ行った。
ネギっ子。聞いてるリスナーさん知ってるかな？
知ってるでしょ、ネギっ子全国。
新潟のご当地アイドル、ね。
そうそう。
はい。
もう全国だけどね。
うん。
そう。そう、そんな感じでね、全国回って、最後、武道館。
あ、ラストが武道館。
そう、武道館で初ライブする。
あ、武道館の初、
初
武道館、
初武道館。
うん、
すごい。これからね、もう武道館やるってなるとやっぱりそれなりのやっぱ実績ないとできないし、
うんう
ん、今ね、なんか出てきたすぐのアイドルが武道館ですぐやっちゃったりしてるんだけど、
うん、
まあ金あればそれはできるんだけど、
まあまあまあ、まあ、
ね、まあ、やっぱバンドとかって成功したのはやっぱ武道館って、
あ、
やっぱ成功のあれじゃない、
目標、
目標、目標になってると思うんだ。それに向けて47都道府県全部行くっていう、
うん、
これもすごいよね、結構、
うん、4人組だからハイエースとかで行くのかな。
行き方は知らねえけどさ。まあそうなんじゃね、沖縄から始まるからね。あ、東京が30日にあって、その次が沖縄なんだけど。
じゃあ完全に飛行機
だね。飛行機はね、飛行機で。
ハイエースじゃ沖縄まで時間かかるな。
だから行けねえんじゃねえかな。そう、そんな感じでね。
うーん、
注目してっていただきたいなと思って。
ほうほうほう。
そう、ちょっと本当は別のグループをやろうと思ってたんだけど、
は
あ、日にちを見て、
あ、なるほどね、こう発売日、
うん、発売日こっちの方が早いし、うん、これから、まあ、4人、まあ、それこそメンバーが2人も変わっちゃったから、
うん、
これから頑張っていくっていうの決意が現れてるみたいだから ね、
なるほど
ね、そのアルバムも楽しみだし、
うん
うん、
あ、じゃあもうツタヤゲーバーあるね。
ツタヤあると思う。
うん、
そう、メジャーで、メジャーな人たちだからね。
YouTube でもあるから、
ね、YouTube でもあるし、
ある、ね、
うん、もうちょっと聞いてもらって、うん、まあ、好き嫌いもあるからね、
うん、
だけどすごいかっこいい音楽やってると思う。
うん、でなんかあれだよね、こうバンドとかもさ、
うん、
こう売れ出した歌ってあるじゃん、
うんうん、
あ、この曲ならみたいなのがあるけど、うん、実はファーストアルバムのこの曲が実は一番かっこいいなってあるじゃん。
だいたいそうだよね、自分たちの好きなことやってるのってファーストアルバムじゃん。
まあね、なんか
その
後はなんか売れ
線とかになっちゃうからね、かわいそ
う
だけど、
まあでもなんかじゃあ今回が4枚目、
うん、
で4枚目で、うん、今回じゃあこれでドカンと、
うん、
こう日本を代表するバンドになった場合、
うん、
今からね、
うん、
1枚目を追っかけていけば、
うん、
ちょっとそのにわかファンを上から目線で見れる、
うん、うん、まあそうだね、
俺は君フォーストアルバム知らないんだ
はなるね
でしょ。
まあそれはできると思うよ。
本当だって悔しいもん俺、バンプオブチキン。 本当に本当に天体観測から知っちゃったから。
ああ俺もそうだよ、う
ん、ベタな感じ。
そんなもんだよ、
ね、ある絵とかちゃんと最初から知っときた
そんなもんさ、うん、そう別にいいんだよ、いつ知ったかじゃねえから、うん、
そうだね、
うん、ちょっと
そうか、
うん、もしあったらまあ YouTube 見ていいなと思ったら CD 借りてみてるって形、う
ん、どんどん出てくるね、
うん、いいかもしれない。
CD が売れない時代だとは言われつつもこうどんどんどんどんこう下から来るね、
う
ん、
そうだね、
楽しみですな。
そうそうそう、
はい、
いやなかなかね YouTube という名のね嵐があるからさCD が売れなくなってるんだと思うけど、
うん
ね、やっぱちょっとでも CD 売れてほしいしね、
うん、YouTube はあれだ、通信料かが違うすぐあのメール来るから
それはあれでしょ、モバイルの方でしょPC で見てればあれじゃん、
うん、
そっかそっか。本間さん最近音楽聞いたりしてますか？
音楽はねあんまり聞いてないかな。車の中でも大体ポッドキャスト聞いてる、うん、
あ本当、
うん、
やっぱ離れちゃってるか、
うん、でも聞きたくなる時はあるけどね。
うんうん
うん、
そっか、ぜひねドライブのお供にでも、はい、マイファーストストーリー、
マイファーストストーリー、
はい、
もうぜひ聞いてみて。4枚目でメンバーも入れ替わってるけどマイファーストストーリ
ーいやなかなかこれね本当曲名なのかバンド名なのか分かんないと思うけど
これでもあのグループ名もっとなかったから
ねえなんでだろうね
マイファーストストーリー、私の最初の物語、もうメンバーいないんですけどねってなっちゃう、ね、
確かに、まあ、こんなことか予想してないから、
ね、予想してはないよね、まさかね、うんうん、うまさかあのギターの子が実家の八百屋の母ちゃんが腰ダメにして継がなきゃいけねえんだとかさ
それあれじゃん、ファンキーモンキーベイビーズ、ね、なんだっけあのお寺
お寺のケミカルね、
うん、すぐとか言
ってドラムの子がさちょっと腱鞘炎になってさ、うん、実はこの腱鞘炎はあのドラム叩くのと並行して中華料理屋でバイトしてた腱鞘炎が一番響いてちょっとやめざるを得なかったんだとかねまさかそんなことはね
誰だよそいつ
まさかそんなことは予想できなかったからこそ、うん、マイファーストストーリーになったんだと思うよ。
そうだね、うん、そうかもしれない、
まあ、紆余曲折ありますよ、
うん、生きてりゃいろいろありますからねはい、なんで今回は一応おすすめとしてマイファーストストーリー、
はい、
一応聞いてみてください。
はい、ありがとうございました。Twitter をご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。エンディングです。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。あの YouTube で見ましたよ今。
そうですね、
あのマイファーストストーリー、ね、あーあの人は違う人なんだと思いながら見てましたけど、あのさっきねこうラジオ撮ってない時にじゃあハブちゃんと喋りながら見てたけど、うん、ハブちゃんが言うほど、
うん、
本マッチはこれ嫌いじゃないっす。
本当に良、
うん、
かった。
うん、
なかなか結構聞きやすいっちゃ聞きやすい、うん、まあ聞きやすいのと聞きにくいっていうかなんていうの、うん、ちょっとうるさめというか
コアなね、
コアな、そうちょっとシャウト入ってたりする曲もあったりするから、うん、今のは多分ねシングルだから結構、うん、
アルバムのオリジナル曲みたい
っていうのはちょっと激しめの曲もあったりする。あ、
なるほどね。まあまあそんな感じで、
うん、
あの頑張っていこうかなと。もうエンディングなのに
今から頑張っていこうかな、
頑張っていこうかなと思うんですけどいやほんと毎日暑くてさ
ね、暑いよね、
うん、
と今も俺汗ちょっとかきながらやったけど
本当
そう
エアコンつけようか。
いやいやつけなくていいんだ、そこまでじゃねえんだけどさ。
そう、あまあね、
新潟それこそ梅雨入ってさ、
うん、
まあ今収録日、うん、
でもこれが配信されてる頃にはもう開けてんのかな。
いや 結構長いからね。
開けねえよな。
7月ぐらいだからね。7月ちょっとだからまだ開けてないと思うんだけど、全然雨降らないじゃん。
うん、
もう夜ちょっと降ってみたいなさ、
うん、日中は ね
全く降らないからさ、
あのね、午前中降って、うん、午後から晴れ出すと、もうね、蒸して蒸してしょうがない。
今日まさに袖だったよね、
本当に。
そうそう、これ大変な季節だよ本当に。
まあね、そんな感じですけどもね、
体調崩さないように、
本当にお水よく飲んでね、
う
ん、
そうだね、
脱水症状は室内でもなりますから、
うん、これなんか前言ったっけあれ、この話なんか言ったっけ、
言ったっけ
なんか同じ話してるような気がするな
嘘
違うかな、
もう暑さで脳みそ溶けちゃってます
まあそんな感じでね、
はい、
あ、
皆さんも元気よくやっていってもらえれば、
う
ん、我々は体調崩さないように、
ね、そうだね、毎週ちゃんと週やりたいからねそうだね、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
今週もお開きにしたいと思います、はい、また来週、さようなら、
バイバイ。